皆さんこんにちは。10月4日第698回道草寄り道気まぐれラジオです。あれ声が違うぞと、お聞きの方はきっと思っていらっしゃると思いますが、本日のパーソナリティは、共同主催であります、原田が務めさせていただきます。はい、鎌倉は雨が降りますが、皆さんのところはいかがでしょうか。はい、今日はですね、694回の際に漢字の小沢くんが、同じような、漢字で進めておりましたが、桜井さんに聞いてみたというシリーズをですね第2回目が、やってまいりましたので、桜井さんをお迎えしたいと思います。桜井さんこんにちは。
はい、よろしくお願いします
よろしくお願いします。なんか緊張しますが、はい、進めさせていただければと思います。聞きたいことを聞いてみたシリーズということで、はい、何でも聞いてもよろしいんでしょうか。
どうぞ、何でも答えましょう。
はい、時期は夏が終わって、はい、ようやく秋がというところで、各団体こう夏休みにたくさんのこう学生リーダーさんがデビューしたというふうに思うんですけれども、僕ももちろん20数年前に学生でキャンプリーダーということでデビューしたんですが、桜井さんがキャンプにデビューした当時の、本当にいわゆるキャンプリーダーみたいな時期は、桜井さんはあったんですか。
いや、あったさ、そりゃ。俺だって大学生の時はあったんだぜ。は
い、いきなりこう、いきなりドーンってなって。なんかちょっとその辺を、はい。
なるほどね。
桜井さんがこう、やられてきた、こうね、各こう組織を作ったみたいな話は、結構割と聞いてきてるんですが、いわゆるこう学生時代に、子供たちを自分のグループがあって、こんな大変なことがあったなとか、こんな面白いことがあったなみたいな、若かりし頃の話が聞けたらばなというふうに思ってるんですが。
なるほどね。子供のキャンプの、俺小学校からほらボーイスカウトでずっとやってきたから、
はい、
ボーイスカウトってあんまりリーダーっていないんだよ。班長とかさ、隊長副長とかだから、その上はね。でもいや、あれはリーダーではなかったのかな、参加者だったかな。でもすげえ記憶に残ってるのはボーイスカウトでね、1971年に第13回世界ジャンボリーっていうのが日本であったのよ、
はい。
この前、2015年だったかな、やっぱり、日本であったのが23回、だから10回前だよね、
はい、
あれ4年に一度だから、だから40年ぐらい前になるんだけど、世界ジャンボリーが、朝霧高原、静岡県のね、朝霧高原であって、はい、自衛隊の駐屯地っていうか、で、俺、参加したんだよね。で、高校生の時で参加して、で、ナイフで、最終日にナイフで足切っちゃってさ、膝のところ、今でも傷が残ってんだけど、もう帰りに来たわけよ。
うん、
だから病院とかに連れて行く暇はないわけよ、もう撤収だからさ。
はい、
結構深く切ってさ、膝のお皿だかなんかの骨がなんか見えた感じぐらい切っちゃったんだよ。
だけど結構深いですね。
そうそう、もう血どもどもでてさ、でも病院に連れてく暇がないから、今でいうカットバン、要は絆創膏あるじゃん、
はい、
あれを3枚かお前こうギュッとこう傷口をくっつけたまま貼ってさ、
今なら怒られちゃいますよ、時間がないから。
そうそれで帰ってきた思い出があるよ。その上からまた包帯巻いてな、
すごいですね。
応急手当っちゃ応急手当なんだけどさ、もう見事に傷は残ってますよ。左の膝の内側にね。それは傷は残るわな、だって。はい、塗っても何もし、帰ってきたら結局医者に行かなかったんだよな。で、なんかそんな思い出がありますね。でも、リーダーとしての思い出というとね、いくつもキャンプやったんだけどさ、本当に随分たくさんやったよな。で、日体大だから、日体大は実習、キャンプ実習っていうのが、なんて必修の授業だったんだよね。
はい。
で、俺、1年生の時からスタッフだったのよ。 で、
放送にそうだった、
ね。うん、2年生の実習なんだけど、
はい、
1年生からスタッフやってたわけ。
2年生の実習の1年、先輩。
そうそうそうそう。
先輩教え
て。ところが1年生入って、で、
はい、
要は4月に入学して、6月の末からもうキャンプ実習のスタッフで山に入るからさ、
は
い、うん、全然面が割れてない状態でスタッフやってるわけよ、うん、1年生のくせして。で、2年生に向かって、早く集まってくださいとかやってるわけよ。で、実習が終わってからさ、授業出てたらさ、再実習の先輩が来てさ、
はい、
なんだ、お前1年だったのかとか言ってさ、殴られそうになったことがあったけど。そんなんで、その実習で、その実習って、菅平の末広牧場って、今のあの末広だよ、お肉の末広が牧場を持ってたのを買い取って、はい、キャンプ場にしたのよ、
うん、
だから要は牛の放牧地だからさ、まあちょっと汚いし、もううんちとかいっぱい落ちてるようなところだから、うん、そこに長靴履いて入ってバラス巻いて道作ってみたいな、大学の実習地を学生の労働で作らせるかみたいな。でそれを作ってキャンプ場にして、そこでキャンプやったんだけど、はい、まあ日体大の学生だから悪いんだよ。で、あの中にこう小川みたいなのが流れてるわけ、
はい、
で天然記念物の山椒、大山椒とかなんかがいるんだよ、うん、そのいるようなキャンプ地でさ、学生調子に乗ってさ、
はい、
メニューにそうめんがあったんだよ、
はい、
で俺の班、俺はなんかあの15班ぐらいあるわけよ、
はい、
俺一般のカウンセラーやってたわけ。
はい。
さ、流しそうめんやろうとか言ってさ、そこで、その小川にそうめん流して食ったんだよ。俺も調子、若いからさ、俺も調子の強しやろうとか言ってさ。
高三称号がいる。
そうそうそうそう。そしたら当然、途中に食いきんなかったそうめんがさ、溜まってるわけだよな。それ見つかってさ、え、はい、大怒られてさ、でもあの本部の本部サイトの前にさ、はい、正座食らわされてさ、まあ日体大ですからね、
はい、
2,3 時間正座させられたような思い出もあるね。
それを先輩と一緒にやった、
ね、そうそう、2年生とな。それやったのはもうね、2年か3年の時かな、はい、もう毎年やってるからさ、もう俺はスタッフ、
うん、そこでその当時の桜井さんは、いや、そんなことやっちゃいけないっていうふうにやったからな。
やるべえっつってさ。制作だった。あの、要はね、カウンセラー、1年、2年が一般だったのかな、カウンセラー。2年、3年だったら忘れちゃったけど、一般ってのはやっぱり、あの、はい、一般のカウンセラーだったら、やっぱりちょっと格が一つ上なんだよな、
うん。
全体を引っ張っていく感じがあるからさ、うん。で、こう、キャンプサイトの中で、一般の、サイトで、まあ、場所的にも一番本部に近いわけ、
うん、で、
どこの班が一番最初にそのキャンプに入るのがだいたい昼ぐらいで午後からだから、うん、どこが最初に晩飯を食うかっていう競争になるわけよ、はい、で俺はもう百発百中一番を取ってたわけ、
うん、
で、あの、まあ、そんなこともあって調子こいてそうめん流しちゃったんだよな、きっとな。
これだそうですよね。で、そんな、普通の、自然の小川ですよ。
そうそう。普通、でも細い小川なんだよ。細い小川でさ、はい、そこに流しちゃったからな、はい、調子に乗ってたよ。
みんなそれ食べて平気だったんです。
水はきれいなんだよ。もう、セリとかが入ってるようなさ、ところだからさ。
はい、
で冷たいのにさ、まあ、若いし、はい、体育系だからさ、みんな、はい、あの短パンになってさ、で、はい、川に入ってこうやって食ってる。お、今考えるととんでもないことやってた
よ。今だったらもう SNS に上がったりニュースになっちゃうわけですね。誰かが上げちゃって、
まあ、平気でそんなことやってましたよね。あ、まあ、楽しかったっちゃ楽しかったけど、でもね、
そういうこ、そういうことは覚え忘れないんですよね、そういうな、
うん、うん、まあでも、あの、 なんていうのかな、うまくやってたよね、実習そのものはね。あの300人ぐらい来るんだよ。で300人で入村式みたいにやって、それがまあ15班だか20班だかに分かれて、
はい、
全部サイトに、それでカウンセラーがついてくわけだよ、
うん、
でカウンセラーとアシスタントカウンセラー2人いてさ、で連れてくんだけど、俺はもう連れてかないわけ、
はい、
でそこの集会所、広いキャンプファイヤーでかい広場で残って、うん、俺はこういうキャンプやりたいから、こういうふうに考えてこうやってこうやってこうやって説明するわけ。それで何かあったら俺のところへ来いと、お前ら自由にやれって言って、俺はスタッフ用の食堂でお茶飲んでるわけ。アシスタントカウンセラーがついていくわけ。で俺は飯の時間になったら行くからなんですと、俺は飯の時間になって行って食えるようにしとけよって言って行って、
はい、
食えるようになって一番でいただきますよわけ。他の班はみんなカウンセラーが一生懸命面倒見てやってて、
はい、
やっと間に合うんだけど、最初のオリエンテーションっていうのは重要だったらそこで覚えたんだよね。
ああ、
うん、
動機づけ、しっかりと伝え切るっていう、
ね、動機づけだよね。
あ、
うん、だからみんなそれぞれやる気になれば、やっぱりほら、あの体育大学だから能力は、
はい、
フィジカルは高いわけよ、
うん、
だから工夫するだとか、その薪を割るだとかって一生懸命になればそれは行くわな、はい、あのコツなんて覚えてなくても力で割っていくからそんなことやってましたね。
なるほど。なんか学生が学生に教えるって、まあ、僕はあまりそんなに経験したことないんですけど、学生時代に同じ同世代よみたいな、うんうん、昔はというかその時代はそういうのが当たり前だったけども、うん、一体大だけが、
ああちょっとよくわかんないな、うん、でも、うん、いや子供のキャンプもやったよ。子供のキャンプやってさ、
はい、
あのキャンプファイヤーで自動点火があるんだったら、
はい、
自動消火があってもいいとかってわけのわかんないよだからこう、
はい、
落とし屋とかで火つけるじゃん、
はいはい、
そういうのがあるんだったら、うん、突然シャッと火が消えるっていうのをやってるのが、
はいはい、
面白いとか言ってた暇だったのかな
残り火を楽しみだけ消えるん
です。そうそう、突然消えるっていうのをやろうっつってさ穴掘ってさ、
はい、
でずっと水道管通してさ、塩管わざわざ買ってきてこう、
はい、
L 字にして上に塩管の蓋をつけて、それにドリルで穴開けてシャワーみたいにしてさ、
うんうん、
で塩管ずっと火の下通して、で途中からホースをつないでさ、
うん、
でそれ穴掘って地面に埋めといて、でその L 字の先とだけそのファイヤーの下に置いてさ、そしたら最初は1回目は溶けちゃって、その塩管が全然水出ないんだよ、はい、で2回目はじゃあダメだっつってこうわざわざもうちょっと深く穴を掘って塩管を通して、で上に鉄板を引いて、鉄板をのけた時点でこうだから紐で鉄板をバッと引っ張って、その瞬間に水をビュッと出すっていうのをやってさ、で水は出たんだよ、
はい、
ところが噴水みたいにブワーッと水が吹き上がっちゃってさ火の中から水が吹き上がって子供たちにかかるわ、煙はもうもうと上がるまでさ大失敗してさもうそんなことをやってました
なるほど。練習はしたんですか。
いや練習できないよ、だからぶっつけ本番でやったんで、
ぶっつけ本番
もうひどい目にあったとか言って。
なるほど。まあなんかでもね、楽しませようとい う,
そ う,
い
う、でも子供は喜んでたよ。
まあ子供は確かにね、そうそう、こっちの方がなんか水バーッたりで、
なんかそんなバカなことやってましたよ。
ああ、うん、そういうの誰かが言い始める、これやろうって言って。
ああ、大体俺が言い始めたかなあ、そうめんは違うよ。そうめんは学生がやろう、はい、ちょうど俺たちの班の前がその側だったからさ、うん、でもあの自動消火は俺が言い始めたんだけどさ、はい、結局ちゃんとできずに終わったけど。
それ以来チャレンジしてないんですか。
ね、うん、とちょっと記憶が定かじゃないけど、穴を掘って全部落とそうとか、はい、要は薪を全部落とそうって、でかい穴を掘っといて、
はい、
でかい鉄板置いといて、
うん、
ガッてやって落とそうとかっていう企画を立てたけど実際にできなかったんじゃなかったかな。あんまりうまくいった記憶はないです。
ぜひ これを聞いてるどなたかね、ちょっとチャレンジして。
そうそうそう突然消えるなんて。
やりました
ね。面白いぜって。
いや、そうですよね。うん、なんか、そういうなんか、ちょっと遊び心じゃないですけど、なんか、ね、どう変化があるんだったでしょうか。まあ、うん、ちょっと面白いかもしれないですね。うん、
なんか、あの、ね、そういう、なんていうの、遊び心というか、こう、
はい、
ちょっとやんちゃなことができてもいいんじゃないの、キャンプなんだからさ。
まあ、今の、確かに、今の学生さん、学生リーダーたち、そうですね、そういうちょっと心気持ちを持ってやってみると、うん、いいかもしれないですね。うん、なんか、こう、こうあるべきみたいな感じで教わってしまうと、
うん、
それをやらないといけないみたいな、こう、ね、うん、時代というか、うん、ちょっとそういうことやると、なんか、雨を外すとなんか言われるみたいな、点ありますけど、うん、なんか、やっぱり根底的にはね、子供を楽しませたいとか、
うん、
面白くみたいなのが大切だと思って、
うん、
まあ、自己怪我が起こっちゃったりとか、ギリギリ体験もあったりやつだったら、
いやー、あんまり、あの、ラジオでは言えません。
すげえ。いや、それは、はい、いつかあの対面でお会いしたときに、
そうですね。
ほりかほり、したいというふうに。
あの、記録が残らないところ
で。そうですね。はい。はい、ということで、あの、あっという間に時間が過ぎましたけれども、なんかやっぱり、そういうデビューの頃の話とか、あの、記憶って、多分ね、僕もありますけど、と、薄れないで、あの、指導者としての、なんていうんですかね、思い出じゃないけど土台になっていって、まあ、なんかこう語り継がれていくのかなっていうのを、うん、はい、感じました。
うん、
はい、またあの、いろいろなね、ところでデビューされた方も、これを言ってる方ももしかしていらっしゃると思いますが、はい、あの、桜井さんもそんな時代があったんだぞということを、はい、
ちゃんとありました。
わかりました。はい、ということで、今日はですね、桜井さん聞いてみたシリーズということで、デビューの頃お話を、見てみました。桜井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。また、
はい、バイ、また、はい、お会いしたいと思います。ありがとうございます。